無料相談。無料相談の表があります。相談、日時、場所、予約申し込み、相談担当、問い合わせ、予約先の順で読んでいきます。定例行政相談、国の仕事などへの意見、苦情、要望など。第一水曜日、13時から16時、市役所4階、404会議室、予約は不要です。行政相談員、総務課総務担当。弁護士による法律相談、金銭、不動産、相続など日常生活の相談、各月20人、年度1回まで。月、金、土曜日13時から16時、水曜日16時から19時、1件30分程度。二日市北 1-3-8 二日市法律相談センターほか、予約が必要です。弁護士、総務課総務担当。無料法律相談所、収入など条件あり。8月15日木曜日13時から16時、1人30分程度。福岡法務局筑紫支局1階相談室、予約が必要です。弁護士、法テラス福岡、電話 050-3383-5502。 定例人権悩み事相談、いじめ、差別、虐待などの人権問題。8月7日水曜日10時から15時、市役所3階301会議室、予約は不要です。人権擁護委員、人権政策男女共同参画課。育児相談、市内在住の未就学児とその保護者対象、持参品、母子健康手帳、タオル。8月20日火曜日、申し込み期間8月6日火曜日9時から。子ども家庭課市役所2階、予約が必要です。保健師、助産師、管理栄養士、子ども家庭課子ども健康担当、電話 923-1115。 子ども家庭センター、子どもの養育や家庭の多様な問題、月曜日から金曜日の8時30分から16時30分。子ども家庭課市役所2階、予約不要です。子ども家庭センター相談員、子ども家庭センター直通、電話 921-1308。 認知症介護相談、認知症の疑問や介護の仕方、本人への接し方、介護負担の悩みなど。8月16日金曜日、市役所5階503会議室。介護を考える家族の会、高齢者支援課。高齢者無料法律相談、各日2件まで。8月8日木曜日、22日木曜日、13時30分から15時20分、1件50分程度。市役所1階高齢者支援課、電話予約が必要です。司法書士、高齢者支援課。女性相談員による総合相談、夫婦 DV、 家族、職場での問題、人間関係など。月曜日から金曜日の9時から16時30分、男女共同推進センター相談室。予約優先です。女性相談員、女性弁護士による法律相談、夫婦 DV などの人権侵害、相続、金銭などに関する問題。1、8月13日火曜日、2、8月20日火曜日、いずれも13時から16時、2週間前から予約を開始します。男女共同推進センター相談室、面接相談1人30分程度で予約が必要です。女性弁護士、いずれも人権政策男女共同参画課男女共同参画担当、電話 918-1311。 なお、電話相談のみの場合があります。筑紫女性ホットライン、身近な人からの暴力やセクハラなど。1、月曜日と水曜日から金曜日の 12時から19時まで。2、土曜日10時から17時。電話のみ。女性相談員。相談電話番号 513-7335。 健康相談。希望日1週間前までに申し込みしてください。月曜日から金曜日の9時から12時、14時から17時、カミーリア。電話またはファックスの予約が必要です。保健師、管理栄養士、健康運動指導士、健康推進課、電話 920-8611、ファックス 926-6006。青少年電話相談室ヤングテレフォン筑紫野、月曜日から土曜日の10時から18時、電話メール相談、ヤングテレフォン相談員、相談電話番号 923-7773。 年金相談、月曜日から金曜日の8時30分から17時まで。市役所1階国保年金課年金担当。予約は不要です。年金相談員、国保年金課年金担当。子どもの人権110番強化週間、子どもに関する人権問題。1、8月21日水曜日から23日金曜日と26日月曜日、27日火曜日の8時30分から19時まで。2、8月24日土曜日、25日日曜日の10時から17時。電話、法務局職員人権擁護要員、福岡法務局筑紫支局、電話 0120-007-110。 常設人権相談所、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分、電話予約は不要です。月曜日から金曜日は法務局職員、月水金曜日人権擁護委員、福岡法務局筑紫支局、電話 922-2881。 全国共通人権相談ダイヤル、電話 0570-003-110。 暮らしの困りごと相談、家計改善や就労支援などの生活相談、月曜日から金曜日の8時30分から17時、市役所2階、保護課、予約は不要です。相談員、保護課。以上で無料相談の表を終わります。視覚障害者のある人に、朗読ボランティア桜会による広報筑紫の声の便りの CD をお送りしています。市ホームページでも聞くことができます。問い合わせ先、生活福祉課、障害者福祉担当。これでお知らせコーナーを終わります。子育て情報。子育て講習会、子どもの命を守る防災教室。いつ起こるかわからない災害。家庭で今すぐできる心の備え、物の備えについて知り、日常生活に防災を取り入れる方法を学びましょう。日時8月29日木曜日、10時から11時30分、受付は9時45分からです。場所、障害学習センター経営運動室。講師、渡辺恵里香さん。対象、市内在住の0歳から就学前の子どもとその保護者。なお、保護者のみの参加も可能です。申し込み方法、電話、先着25組。申し込み期間、8月5日月曜日8時30分から。申し込み、問い合わせ、子育て支援センター、電話 922-7287。 子育ての広場、パパサロンに遊びに来ませんか？パパたちの集まりやすい場所があるといい、との声を受けて、4月からパパサロンを始めました。パパ同士で育児の情報交換をしたり、子どもたちと一緒にのびのびと遊んだりして、楽しい時間を過ごしています。参加した人からは、パパ同士の交流ができて嬉しいです。来月も参加します、との感想が聞かれます。赤ちゃんのおもちゃや 電車、滑り台、トランポリンなど幅広い遊び道具を用意しています。保育士も常駐していますので、好きな時間に気軽に遊びに来てください。場所、カミーリア2階和室。日時、毎月第4水曜日9時30分から11時30分。なお、8月は28日水曜日に行います。対象、0歳から就学前の子どもとその保護者男性。女性の保護者も一緒に参加できます。問い合わせ先、子育て支援センター、電話 922-7287。子育ての広場、ナンバー331。おすすめの水遊び。水遊びが大好きな子どもたち、プールや沐浴のほかに涼しげな遊びを紹介します。片栗粉遊び。水と片栗粉4対5の割合で混ぜます。ボールやトレーなどに入れて触って楽しみましょう。色水遊び。赤、黄色、青の絵の具や食紅などで色水を作り、混色を楽しみましょう。紙パックで作ろう。1リットルの紙パックの側面と下部を切り、数個つなげて滑り台を作ります。水と一緒にボールを転がしたり、スズランテープを流したりし、流しそうめんごっこなども楽しめます。水遊びをするときの注意。気温が高いときは熱中症や脱水症が懸念されます。30分以内で遊びを終了することや、こまめな水分補給などを心がけましょう。また、水遊びには危険性があります。必ず大人が離れないように見守りましょう。問い合わせ先、下見保育所、電話 926-4600。これで子育て情報を終わります。お誕生日おめでとう。8月生まれ。中垣太陽ちゃん1歳、南日和ちゃん1歳、茂田千秋ちゃん1歳、笠木桃花ちゃん1歳、大塚エイトちゃん1歳、日渡りそうちゃん1歳、久保みのりちゃん1歳、安武虹人ちゃん2歳、浜崎渚ちゃん2歳、田丸朝日ちゃん2歳、萩尾春太ちゃん2歳、大村幸太郎ちゃん2歳、一色りっちゃん2歳、松本聡太ちゃん3歳、荒牧瀬奈ちゃん3歳、梅崎いずるちゃん3歳、中村空ちゃん3歳、西川健人ちゃん3歳、平山宇多葉ちゃん3歳、加藤こなたちゃん3歳、梁翔太ちゃん3歳、宮原里斗ちゃん3歳。このコーナーの申し込み方法は、コーナー名、子どもの名前、漢字ふりがな、誕生日、年月日、保護者氏名、住所、電話番号を記載して申し込みください。定員24人を超えた場合は抽選です。11月生まれは8月1日木曜日から20日火曜日に受け付けます。申し込み先、電子メール、秘書広報、@city.筑紫野.福岡.jp、ファックス 555-7377、郵送、郵便番号 818-8686、住所記入は不要です。筑紫野市役所秘書広報課宛て申し込みください。電話では受け付けていません。メールで申し込み提出には返信していますのでご確認ください。これでお誕生日おめでとうを終わります。次に裏表紙です。文化の風が吹く町、文化訓導、その104、日本遺産の世界 in 筑紫野、古代の宝満山。毎日多くの登山者でにぎわう宝満山は、同時に古くから 祈りの山、信仰の場であり、九州を代表する霊山としても知られています。山頂周辺の巨大な岩の近くには、奈良時代に始まった祭祀の跡が残っており、さまざまなものが見つかっています。中でも、日本で初めて釉薬を塗った奈良山祭の壺や律令国家が発行した日本最古期の貨幣である高朝鮮といった主に都周辺で作られた品物があることから、その祭祀は中央政府による国家的なものだと考えられます。ではこのような祭祀は何のために行われたのでしょうか。宝満山と共通点の多い祭祀遺跡が玄界灘に浮かぶ宗像市の孤島沖ノ島にあります。九州と朝鮮半島の中間という島の位置から、航海の安全や交流の成功を祈ったものと言われています。国家的事業で大陸への航海といえば遣唐使の派遣が思い浮かびます。宝満山での国家的祭祀の終わりは遣唐使が停止される時期と重なることからも、山頂でも祭祀の目的は遣唐使の無事を祈っていたものと考えられています。ではなぜ宝満山だったのでしょうか。長く大陸との交流拠点であった太宰府や博多湾に近く、かつ玄界灘の先にある大陸を望むことができる場だったことがその原因ではないでしょうか。日本遺産の詳細はホームページにて閲覧できます。問い合わせ先、文化財課。これで裏表紙を終わります。編集後期、市内の小学校を卒業した私ですが、小学校の時の思い出の一つが田植え教室や稲刈り教室です。地域の人の指導でクラスメイトとワイワイ騒ぎながら授業に臨み、農業の大変さやヒルという化け物の存在、鋭い鎌の危なさなど、学校の敷地内では学べないことを経験することができました。改めてそんな経験ができたのは、地域の協力のおかげだったと思います。収穫した米で作ったお餅の味は優しい味でしたが、それ以上に優しい地域の人たちに感謝です。広報校長担当、若林。これで広報筑紫の8月号を終わります。